今日は、列王記の第1、そして17章と18章ですね、を学んでみたいと思います。17章と18章です。ここでのテーマは、祈りに働く力、祈りに働く力です。一節を読みます。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。旧約聖書の中で代表的な預言者、預言者の代表であるエリアがここから登場します。律法の代表がモーセですけれども、預言者の代表はエリアです。旧約聖書の最後はエリアが主の日の前にですね、その前触れとしてやってくるということが書かれており、そしてイエス様が高い山に登られて栄光の姿に変貌された時にもモーセとエリアがそこにいたわけですね。そのような重要な役割を果たすこのエリアなんですけれども、面白いことに17章のこの一節ではエリアの説明がこのギルアデのティシュベのデのティシュベ人としか出てこないということなんです。突然ですね、現れてきますね。このギルアデというのはヨルダン川の東の方ですね、ギルアデ、そこにあるティシュベという町から出てきたということしかわからないですね。けれどもですね、この列王記の第一を読んでいきますと、突然現れてくる預言者によって構成されていると言っても過言ではないんですけれども、このヤロブアムに現れた預言者アヒアがいますね。そして獅子に噛み殺されてしまった若い神の人、名前さえも出ていませんでした。それからエフがこの前は出てきまして、イスラエルが堕落している時に主なる神様がイスラエルをこう神様に立ち返らせるために使わされたこの人々なわけなんですね。けれどもこの前回見ましたように、次々と北イスラエルがこのヤロブアムの道を歩んで、そしてアハブの時にはヤロブアムの道を歩むということに出てこないでですね、ヤロブアムの罪の道を歩むことは軽いことで、それどころかシドン人と言ってこのイゼベルを妻にめとりバールに使いこれに拝んだという、もうこう霊的に急降下状態であります。その時にですね、本当にこのイスラエルがこの歯止めがかかるというか、本当に神様の心はですね、何とかしてイスラエルをご自分のもとに立ち戻らせたい、こういう危機的な状況の時にこそ神様がですね、このようにたくさん このご自分の言葉を携えた人を送ってくださるわけですけれども、その中でエリアが現れたわけです。そして彼が初めに宣言したことは飢饉が起こるということですね。でこれからのエリアの生涯の中で特徴的なこと、17章18章の中で特徴的なことは、彼がですね、主の言葉を告げその通りになっていくということだけではなく、その御言葉に基づいて彼が神様に願って祈っているということなんです。でここではこの箇所の中ではこの彼が祈ったということは出てないんですけれども、ヤコブの手紙の5章のところにヤコブによる仲介があります。16節から18節なんですけれども、こう書いてあります。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。その雨が降らないようにしたのも祈った結果だというふうに書いてあります。 で、ここのヤコブの手紙で大切なのはですね、私たちと同じような人でしたがっていうふうにこのエリアのことが紹介されています。普通の人だったんです。超人ではなかったんです。私たちはこの雨を求め、雨をもこうまた降らせることができるような、まあ、そのようなこの人物であるのであれば、私たちとほど遠い何か特別な霊を持った人であるというふうに考えてしまいますけれども、同じような人であるというふうにヤコブは紹介してるんですね。で、それでもう祈ったら雨が止んだわけなんです。で、ここからですね、私たちは学ぶことができるのは、祈りには大きな力があるということですね。同じような人だったのにも義人の祈りが働くと力があるんだということをヤコブが言っているように、本当に力があるんだ。私たちのような小さい無名のものであっても、主の名によって祈れば本当に力があるんだということをですね、この知っていく必要があります。で、この祈りとこの神様の御言葉についての話がこれからどんどん出てきますので、注目してください。では2節です。それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は行って、主の言葉通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。彼はティシュベの人ですから、このギルアデのところにいて、それから首都のサマリアの方に行ってですね、そしてアハブにこの雨が降らないということを宣言したわけなんです。それからまた同じヨルダン川の東の方に行き、ケルテ川の方に主が行きなさいと命じられて戻っていくわけですけども、主がですね、アハブの手から、アハブはもうその言葉を聞いた時に怒り狂ったでしょうからですね、このアハブのが殺そうとする手から彼を隠すために、またこの彼を養うためにですね、このようにしてこのケルテ川のケリテ川のところに連れてこられたわけなんです。私はですね、ここを読んでですね、これからもこの被害、この飢饉の被害にあって、エリア自身もですね、この飲むこと食べることっていうのがことを書きそうになっていくわけなんですけれども、私だったら、このような予言はしたくないですよね。自分自身にも被害が及んでしまう。他の人が被害が出てくるっていうこともそうなんですけども、自分自身にも被害が出てきてしまう。そのような、予言の活動というか、今の時代でしたら福音、御言葉を伝えるこの活動、本当はしたくないことですが、けれども、やはりこの主の証を立てていくということにおいて、エリアはこういうことを行ったわけなんですね。で、それで6節、幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。こんな方法を使って神様が養われたわけなんですけれども、誰がですね、カラスによって差し入れをですね、この持ってきてもらうように望むでしょうか。特にユダヤ人であるエリアにとって、カラスがやってくるということはですね、嫌なものです。立法レビ記の中に10章ですけれども、汚れた動物と食べて良い動物、その説明が具体的に書かれていますが、猛禽類とか、またこのカラスは汚れたものとして分類されています。ですから、このエリアがですね、ここで、本当にかつてですね、コルネリオに会う前に幻を見た時に、汚れたですね、動物も入っている風呂敷がの幻を天から下ってきたのを見てですね、主よ、それは嫌ですっていうふうにですね、ペテロは答えたんですね。私は汚れたものを今まで一切食べたことがありませんと。本当だったらそうなってもよかったのに、エリアはですね、主が言われたことをその通りとして受け入れてて、そしてこのカラスからの養いをですね、彼は受け入れていったわけなんです。で、このカラスによって養われる。で、次にヤモメが出てきますけれども、このような 試練というか、これは訓練といった方がいいですね。主の訓練の期間がエリアにはあったわけなんです。バウルとの対決がありますが、けれども主との訓練の期間が、その大きなことをする前にですね、実はあって、主の真実、主の奇跡というのを彼はこう学んでいくことができたわけなんですね。そして自分の私はできるという、まあ、そういう自分に依頼するようなものも全部なくなってですね、私にはできないという、そのような状態の中で神様に用いられていく、その準備期間でありました。まあ、このような状態が実はこの神様に用いられていった器には存在します。今パッと思い浮かべたのがヨセフですけれども、ヨセフは用いられますけれども、実は奴隷として売られていって牢屋の中にも入りました。モーセはどうでしょうか。80歳になって、パロに対し神様の言葉を告げましたけれども、40年間羊飼いとして暮らしていったわけです。パウロはどうでしょうか。パウロもですね、このアラビア地方に行き、また自分の故郷タルソで長い期間を過ごしたわけです。でもこの期間が非常に大事なんですね。そこで神様の、まあ、先ほど言ったその真実さと、そして自分には力がない神様の力なんだということを学んでいき、本当に神学校に行くよりももっと大事な、多くのいろんなことを学んでいくことができる時なんですね。それで7節で、しかししばらくするとその川が枯れた、その地方に雨が降らなかったからである。これまた試練ですね。水があったところまでは良かったですが、水がなくなりました。雨が降らなくなりました。エリアだけ特別にですね、そこだけ川が流れるということではなくて、やはり川が流れなくなったんですね。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのザレファテに行き、そこに住め、見よ、私はこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。今度はシドンに行きなさいと主が命じられています。まずこの一人のヤモメにですね、養われるというのも、このカラスまで行かなくてもですね、結構なちょっと待ってくださいよっていうようなですね、とんでも方法というか、とんでも発言です。福祉制度というものはありませんから、今のシングルマザーのところに行くようなものではありませんね。本当に小児期よりもちょっといいかなっていうくらいのですね、貧しい所帯なわけなんですね。そしてシドンに行くということがなおさらのこと、えっていう、もうとんでもが2つつくぐらいのものです。イゼベルが出てきたところですね、異教の地、異邦人の地です。そこに行きなさいというふうに主が言われているわけなんですね。先ほどのカラスといい、異邦人といいですね、いわゆるイスラエル、いわゆるユダヤという枠組みから外れたところで、神様がそこでご自分のことをエリアに知らせていくという働きがあるわけです。それはなぜかといったら、イスラエルがアハブ王によって神様から神様に反抗し悪くなっているから、だからそこの中で動くことができなくなってしまっている。そこに行ったら命が狙われる。それによってエリアはそちらの方にこう行くようになっていくわけなんです。でこれがですね、旧約聖書の他の箇所でも、また新約聖書の福音宣教の中でも起こってた話なんですね。イスラエルが悪くなった時に、異邦人の世界の中で主がご自分の器を用いられる。ヨセフはどうですか。エジプトに行きました。モーセはどうですか。ミディアン人のところに行きました。そしてダビデは自分を殺そうとしているサウルの手を逃れるためにですね、このユダの地にずっと留まっていることがなかなかできず、まあ、彼はちょっと信仰的に後退してしまって、ペリシテ人のところにも行きました。そしてイエス様ご自身がユダヤ人に拒まれたので、その皆が異邦人の中で褒めたたえられていくようになったというのが今の時代であります。まあ私はイエス様戻ってこられて、 今度はユダヤ人の回復の時代が間もなくだと私は思ってますけれども、まあ、いずれにしてもやっぱり違法人の時代というのは確実に続いています。そしてイエス様がですね、この話をユダヤ人の中、ユダヤ人でに対して行われました。覚えてますかね、ルカによる福音書でナザレでですね、イエス様が、このご自分の故郷で受け入れられなかった時に、このように言われたんです。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。イスラエルにもヤモメ女はいたけれども、やはりシドンのサレプタにいたヤモメだけに使わされたんだ。こういうことが起こるんです。で、私たちもうそれは警告なんですね。この私たちの間で主が喜ばれないことを行っていたらですね、主はその間ではなく、私たちが改善しなかったら、その間ではなくその外でですね、このご自分の働きを始めていくということは、あり得るわけなんですね。で、それで10節です。彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。彼は彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。彼女はこのヤーウェイのことを知ってたわけですね。主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ紙の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の薪を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。やもめ、貧しいと先ほど言いましたけど、本当に貧しく、シドンの方にも飢饉が広がっていたのでしょう。もう本当に自殺を準備していた、自殺というか餓死を準備していた、この女性のところに使わせておられるんですね、主が。これも彼の訓練ですね。この主がですね、彼に訓練を施しておられるんですね。それでエリアがこう言いました。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。このようにこの養われるんだという言葉をですね、神様から約束が与えられていたんですが、エリアはまずですね、私のためにパンを作りなさいと、それからの後にあなたとあなたの子供のために作りなさいと言って、このことを話すのって結構辛かったと思うんですね。人間的に考えたらこの約束が、理解できないっていうか、信じられなくてですね、人間的に考えたらエリアは本当にとてもひどい人物ですね。自分だけこの死のうと思って、この最後のですね、この粉とこの油、それを使ってですね、自分は食べるんだけどあなたたちには死んでもらうと言ってるようなものですから、本当にひどいものです。けれども約束があるからエリアはこのことを話したわけですね。隠すことなく話しました。で、ここでエリアがですね、神様の真実を知っていくだけではなくて、この女性もですね、イスラエルの神であるヤーウェを知っていく機会となっていくわけです。そのためにはまず彼女がその神を信じる信仰、それが試されているわけですね。まず私に食べさせなさいとエリアが言うことによって、彼女自身がですね、その神様ヤーウェのことを知る信仰が試されているわけです。このようにですね、エリアは別の面での訓練を受けてたんですね。嫌なこと、人々が聞いて嫌なこと、誤解されて、憎まれるようなことが多々ありますですね。けれどもそれをその相手が聞いたことによって信仰の成長が与えられる、 そういう時には言わなければいけないんだということですね。それで彼女は言ってエリアの言葉の通りに言った。素晴らしいです。エリアの言葉通りにしました。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかった。また出てきました、主の言葉の通りですね。言葉に従って、そして言葉の通り、これが先ほどから繰り返されています。でこれもちょうどあのイスラエルがアラノにいた時のマナのようにですね、日ごとに主により頼んで最後の油と最後の粉という感じだったんでしょうね。その いつもなんかたくさんあって貯蔵するという感じではなくて、ここを見るとその尽きなかった、なくならなかったと言ってますから、いつかなくなるかもしれないというふうに不信仰になろうと思えばいくらでもできたわけですね。でもそれを本当に主の真実をですね、ここでも味わいながら日々を過ごしていくことができたわけです。そして17節です。これらのことがあって後、この家の主君の息子が病気になった。その子の病気が非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。まあ、主に対する希望を失いそうになっています。死のうとしていたのに、それを生かしてくれたのはこの意地悪をするためなんですか、ということを今彼女はここで言っているわけです。あと面白いのはですね、ここで私の罪を思い知らせるために、何か不幸が起こるとですね、私たちは、あ、これは私の罪なんだ、やっぱり罪は、あ、こういうことをしてしまったっていうのがあるんですね。そういうのが、何か災難が来るとですね、あ、これは私があのことをしたからだと、まあ、こう思い起こすわけですけど、そのようなことを今この女性が行っているわけですね。でもイエス様が生まれつきこの盲目のですね、この人についてですね、両親の罪でもなく、その人の罪でもなく、神の栄光が現れるためなんだとおっしゃった、同じような働き今から行われるわけです。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈っていった。私の神主よ、私を世話してくれたこのヤモメにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていった。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、その子の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。ここでもエリアの祈りと願いが書かれているんですね。彼は運命論的になりませんでした。主が言われているんだから、主がなさっているんだから、もうその通りになっていく。もちろんあのダビデの時にですね、主の主権を受け入れていくということを学んできましたけれども、けれどもですね、あの彼は、まあ、ダビデもそうだったんですが、祈ったんですね。そして自分の願いをここでぶつけています。なんで私を世話してくれたこの人に災いを下すんですか。彼は一度だけ祈ったのではなく、三度もですね、どうか命を返してくださいと祈っているわけなんです。もう人間なんですね、彼は。その飾ってない、でこのような人が正しい人というふうに呼ばれているわけですね。聖書の中で義人の祈りが働くと、その、祈りが聞かれる大きな力が働くんだというふうに書かれているわけです。やはりここから私たちも祈るということについて学びますね。心のどこかで私たちは祈ったけれども、まあ聞かれないことに備えてこれこれをしようとかですね、考えてしまうんですね。模範的な祈りは死ぬんですけれども、心の中では違うことがあって、まあ、この世渡りっていうか、世の中を生きていくために必要な処方というのをですね、処世術をですね、この身につけてますから。けれども、子供のようにですね、このあの本当に主の前に心を広げてですね、一つ心で、この二心ではなくて一つ心でですね、この祈っていく必要があります。そして、 24節、その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。彼女に対する、あ、ごめんなさい、23節まだ読んでなかったかな。そこで、このエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った、ご覧、あなたの息子は生きている。そして24節で、その女はエリアに言ったということですね。ヤーウェ、本当に主の言葉が真実なんだということを知ったですね。この証をしていく、でこの一対一の証なんですね。これからたくさんの人の前で証をします、というか神様の真実を証していきますけれども、このような一つ一つの働きというのかな、大事ですね。このなんか目立つようなこととかですね、こう決められたこと、そしてまず目立つようなことっていうのを、目立ちがりやというか、まあ、これもおかしい。また、機械的にですね、やらなければいけないことだけやっていけばいいんだ、っていうなんですが、神様の礼拝がですね、こう機械的になっていってしまう、いろいろな危険があります、私たちには。でも本当にこういう生きた個々人の間での証というのが本当に大事です。ビリー・グラハムもそうでしょうし、またチャック・スミスもそうですけども、あれだけに有名になった人であってもですね、やはり個人個人の関係というのは本当に大事にして、そして、その個人への伝道ということをですね、決して忘れることはしないんですね。でそれがですね、本当に小さなことに忠実なものが大きなことが任されるということになるわけなんです。それで18章に入ります。それからかなり経って3年目に、次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。また雨を降らせよう、今度はさっき雨が止む、3年6ヶ月経ってから雨が降ったっていうふうにヤコブ書に書いてありましたけども、3年目に雨が降るというですね、ことになります。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オバディアは100人の預言者を救い出し、50人ずつホラー穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。アハブはオバディアに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分、馬とラバーを生かしておく草を見つけて、家畜を殺さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバディアは一人では、で他の道を行ったと。側近オバディアのことが書いてあります。実は主を恐れていた信仰者だったんですね。なんと、100人の預言者をかくまっていた。養っていたわけなんですね。この極悪アハブの側近にこういう人がいたわけなんです。でこういうことって実はですね、よくあるんですね。その極悪っていうか悪いことをして、そして本当に誰もですね、この信じている人がいないようなふうにこう思ってしまう中に実はいると。まあクリスチャンでも、クリスチャンが少ないと言われている日本においてもですね、実はですね、意外なところでこのクリスチャンがいるんですね。かつて以前の、もうかなり前になるかな、首相の奥さんがクリスチャンであったりとかですね、で前回の前の日銀総裁がクリスチャンであったりとか、また私たちの身近な人でもですね、実はこの人がクリスチャンだったというようなことがあります。でなんでわからないのかと言いますとですね、クリスチャンだっていうことを言わないからです。話さないからですね。でなんでかというと、周囲を気にして自分のことを明かさない隠れクリスチャンだったりするわけなんです。でこのオバディアがそういう人だったんですね。隠れて主を恐れていた。そしてオバディアがその道にいた頃、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったのでひれ伏していった。あなたは私の主人エリアではありませんか。エリアは彼に答えた。そうです、言って、あなたの主人にエリアがここにいますと言いなさい。するとオバディアが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか。 あなたの神主は生きておられます。私の主人があなたを探すために人をやらなかった民や王国は一つもありません。彼らがあなたといないと言うと、主人はその王国や民にあなたが見つからないという誓いをさせるのです。今あなたは行って、エリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行っている間に、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。タイムワープですね。あのピリポがあのガザのところでタイムワープ、あのタイムワープじゃないですね、なんていうんですか、こう違うところに瞬時的にですね、場所を移動すると、タイムじゃないですね、時間じゃないですから、それをですね、このやるんじゃないかなと、主の霊がですね、あなたを引き取ってしまうんじゃないか。で、私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなた様にはイゼベルが主の預言者たちに殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養いました。今あなたは行ってエリアがここにいるとあなたの主人に言えと言われます。彼は私を殺すでしょう。本気でですね、このようにして、このエリアがいなくなったことを考えてですね、そんなことできますかと、あなた、私が言ってる間に、アハブ王様に伝えてる間にあなたいなくなるじゃないですかと言ってます。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は今日彼の前に出ましょう。そこでオバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブはエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についていますと言ってます。このアハブの発言は興味深いですね。自分こそがイスラエルに災いをもたらしている元凶にもかかわらず、その災いを正しい人エリアのせいにしています。これが堕落した人間のありさまですね。主に逆らうようなことを行っていながら、一度災いが来ると、神が愛ならなぜこんなひどいことを起こすのかと怒号を上げるですね。まあそういうことが、まあそういう人たちに限って得意なんですね。まああのこれアメリカでの話なんですけども、人から聞いた話ですが、あのフォーカス・オン・ザ・ファミリーっていうですね、あのジェームズ・ドプソンっていうのはかなり有名な話なんですけども、この家族の回復というか、このモラルっていうのかな、この教育とかそういうことに深く携わっている、まあ、人でですね、まあ本当にかなりあのこの、まあ、ビリー・グラハムまでいかない、ビリー・グラハムに近いぐらい、こう本当にアメリカ人は知っている人なんですけども、ある時にですね、この同性愛の人が殺されたんですね。でマスコミはなんとその同性愛の人を殺すというようなことを行った、その原因がジェームズ・ドプソンにあるということを書いたんですね。間接的にその同性愛を否定してですね、家族の価値観とかそういうことを言ってるからと。で実際に彼は連れてこられました、ジェームズ・ドプソンが、その犯人のところに。で犯人はジェームズ・ドプソンを見て、こんな人知らないよって言ったんですね。もちろん彼のせいではないわけなんです。でけれどもこの世の中の人は何か悪いことが起こるとですね、必ずその逆に正しい人をですね、こう攻めていくわけなんですね。それが今ここで起こっているわけです。そしてさあ、今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者とを集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。カルメル山です。これはですね、イスラエルのイズレール平野ですね、ちょうど中真ん中よりちょっと北の方かな、東の方に広がるこの大きな平野ですね。この大体イスラエルの地形というのを覚えておいていただきたいんですけども、このエルサレムがあるところというのはもう都のぼりと言われているように一番高い地域なんで、山なんですね。そこに南北にパーッと走ってるんですが、山脈っていうか山がずっと走っててですね、でちょっと上行くとこのサマリア地域に行きますね。そこはですね、 岩がゴツゴツしたところなんです。でさらに上行くとこの綺麗な部屋がザーッとですね、 これ広がってるんですね。でそれがヨルダン川の方にはですねこう広がっていきます。だからそこが戦争が最も行われた地域メギドの平野だとこう言われてるわけなんですね。実際に一番戦争が行われている頻繁に行われているところなんですけども、そしてその東の方にこう位置するのがこのカルメル山です。この上に登りますと東はもう地中海が綺麗な地中海がバーッと見えてですね、そしてイスラエル中を見渡すことができます。タボル山もこのあの東の方にずっと東の方にあるタボル山も見ることができますし、あの本当にいろんなところを見ることができて私自身も本当にびっくりしましたけれども、そこに登っていきました。でちょうどそこはですね北の方行くともうシドンがシドンなんです。ちょうど北がシドンなんですね。そしてこのイスラエルがあるわけで、ちょうどその山のところでこれからのこのバールの神とでイスラエルの神であるヤーウェとの対決、象徴的な対決が行われるには非常にふさわしいこのマッチングなんですか、このあのレスリングみたいな感じでですね、この行われるにはふさわしいところなんですね。霊的な戦いの場所になるわけなんです。そしてエリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。今エリアだけ、エリアと預言者だけではなくてバールの預言者だけではなくて3つ目のグループがあります。一般のイスラエル人なんですね。イスラエル人もいるわけです。一般のでイスラエル人はヤーウェを完全に捨てたわけではないわけなんです。バールを拝んでヤーウェも拝んでいた、簡単に言うと双心を思っていたわけなんです。でもイエス様が二人の主人に仕えることはできないと言われましたし、そしてヤコブは手紙の中で双心の人たち心を清めなさい、でそれを今ここでヤコブ、いや、あのエリアが言ってるわけですね。どっちかに決めなさい、ヤーウェなのかバールなのか。それで22節、そしてエリアは民に向かっていった。私一人が主の預言者として残っている、しかしバールの預言者は450人だとあります。一人として残っているというのは、まあ、確かにこの場所でみんなの前で主のことを証しする預言者は一人しかいないですけれども、先ほど読んだようにオバディアはすでに100人の預言者を隠していたわけですね。そして、次回学びますが19章のところで神様ご自身がエリアに対して、私はイスラエルの中に7000人を残しておく、これらの者は皆バールに膝をかがめずバールに口づけしなかったものである。残された者は7000人もいると言ってるんです。でエリアの、まあ、過ちというか、まあ、誤算というかですね、それがですね、私一人しかいないというそういう、こう精神的なプレッシャーというか、まあ、自分自身に課していく重荷というものを彼は持っていたんですね。これが原因で次回じっくり学びますが、彼がイゼベルの脅し文句たった一言で怯えて落ち込んで自殺願望まで抱く原因になったと思います。私たちは一人じゃないんですね。ここすごく大事です。で私だけがもう神様からこういうことを教えられていて私だけしか知らないんだとか、そういうふうに思ってしまう危険があります。でも実はですね、同じ思いを持っているクリスチャンが実は神様を用意されてるんですね。で私たちはそれを私たち、パウロはですね、いつも私たちという言葉を使ってましたけれども、本当にそういうこの一人ではなくてですね、もっとこういるんだという中においてこの働きを、主の働きを行っていく必要がありますね。それで23節に行きます。彼らは私のために2頭の牡牛を用意してよ。彼らは自分たちで1頭の牡牛を選び、それを切り裂き焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った。 まあ、明らかにですね、どっちが本物の神かということがこれでわかるわけですね。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから。まあ、ここからですね、あのエリアがこうちょっとあざけるような感じで、このバールにですね、こう対決をしていきますけども、あなた方の神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牡牛を取って、それを整え、朝から今昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。で、最初は叫んだだけですね。次、踊り回りました。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているんだろう。もしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろう。いやー、面白いですね。エリアのユーモアたっぷりの、ブラックユーモアというか皮肉たっぷりのですね、ことを言っていますけれども、まあ、確かにこのようななんか面倒くさい神ですね、このほんまことの神でない神はこういう神ですね。まあ生きてないわけですけれども、彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。これ異教の中でよく行われる儀式です。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく答えるものもなく注意を払うものもなかったと、まあ、エリアはですね、バールがですね、生きてないことをここで分かるわけですけども、エリアも余裕をかましていますね。そして今言ったように必死になって叫び踊り回って体を傷つけて何の答えもない。で、次にすぐにエリアの祈りとその神様がそれに応えられる場面を見ていきますけれども、ここにですね、単なる宗教的な熱心さと必ずその単なる宗教的な熱心さとこの人格的な個人的な神様との関わりの中における祈りっていうのは違うんだということなんですね。これとっても大事です。まず神様の言葉があってですね、その通りに必ずなっていく言葉が語られて、そしてそれを受け取って祈、それを信じつつ祈っていくしもべがいて、神のしもべですね、その連携プレーで大いなる技がこの行われていくわけなんです。で、私たちも同じような熱心さっていうか、その、自分の熱心さがどこにあるのかということを吟味していかなければいけない。バールのようにですね、バールの預言者のように空を打つような戦いをしているということはないかどうか。私も、まあ、未熟っていうかクリスチャンになって、まあ、あんまり立っていない時にですね、せっせせっせと聖会や大きな集会に通いました。でも自分の周りでは人は救われませんでしたね。主との個人的な人格的な関係による祈りではなくですね、テクニック、またお祭り騒ぎの祈り、そういう活動をですね、私は行っていたにしか、まあその時は過ぎなかったですね。それとバールの預言者と同じなんですね。でも誠の神の証を次見ていきますね。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直したとあります。主の祭壇が壊れていたんですね。しばらくの間、使われてもいなかったんです。それを修復しました。エリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。イスラエルの神であることを明かしするために12の石を取りました。ヨシュアがヨルダン川を渡った時にも12の石をですね、そのヨルダン川の底から持ってきた石を使って置きましたけれども、同じようにこの石を置きました。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を作った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。 その上に彼は賛同せよと命じたので言ったので、彼らは賛同そうした。彼は祭壇の周りに溢れ出し、水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。かなり大胆な方法で、今この後で出てくる証をですね、はっきりとさせますけれども、この現在ですね、この遺跡が、遺跡というかその場所があるんです。そのエリアがですね、この格闘したって、あの対決した場所があります。まあ、そこにですね、泉があるんですね。その泉から汲んでですね、そしてこのように水を入れていったわけです。捧げ物を捧げることになると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいとありますね。ここまた祈りですね。でもすごく効果的な祈りを今ここでしています。人格的に神様の言葉に基づいた祈りをしているんですね。まずアブラハム、イサク、イスラエルの神というふうに彼は限定しています。約束を与えたところの、契約を結ばれたところの神様です。この3人の名前が出てくるときは覚えてますね。この星の数を増えてですね、この土地が与えられて、そこのところです。そして次にしもべなんだと言ってるんですね。だから彼はですね、自分勝手に何かを行っていって、それを神様にっていう、ここで主を試しているようなものではないんですね。そうではなくて、いつも神様の言われていることに聞き従っていったから、それの延長線上として今ここで彼は行おうとしているわけなんです。主に命じられている、すでに分かっていることを行わないでですね、それで、こういう大きなことをやってもらおうなんていうことを考えても、聞かれるわけがないんですね。で次に、ここであなたの御言葉によって私がこれら全てのことを行ったわけなんです。自分で勝手に計画を立てて、それを主が祝福してくださるように祈っていくのではなく、主が言われていることがあって、それを信仰を持ってですね、この掴むようにして出ていく。で、これがエリアが行った祈りだったんですね。そして最後に証しとしてですね、この神があなたこそ神であることを知るようにしてくださいというふうに祈っていますね。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くして、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて行き、そこで彼らを、この殺したとあります。ヤーウェの身に、この自分たちを従わせていく決心がですね、このイスラエルのためができました。それでこのバールの預言者をこう殺していったわけですけれども、そしてまた次にも祈りが出てきます。それからエリアはアハブに言った。登っていって飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするからですね。この時に雨を降らせるということをですね、神様がまず初めに雨を降らせるということを言われていたので、今アハブにそれを伝えているわけです。このアハブへの証をですね、するわけですね。そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて、自分の顔を膝の間にうずめた。これ祈ってるんですね。それから彼は若い者に言った。さあ登っていって海の方を見てくれ。若い者は登ってみてきて、何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。7度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が山から登っていますと言った。それでエリアは言った。登っていってアハブにいなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下ってきなさい。 とあります。エリアは主の言葉があったのに祈り続けました。いや、言葉があったから祈ったんです。先ほど話した通りです。私たちは祈りについての2つの過ちを起こします。両極端なんですけど、1つは主の言葉があるから祈らなくていいじゃないか、その通りになるんだからですね、運命論的にですね。聖書のことは知っていてもですね、そういう時は、主が生きて自分に働いてくださるということはわからないんですね。もう一つの過ちは、聖書に書かれている主の御言葉をわきまえないで、ただ闇雲に祈るということです。そうするとさっきのバールの、あの預言者のようになってしまいます。こんなに祈ったのにっていう話になってくるんですね。けれどもエリアは主から言葉をいただいて、そして一度じゃないんですよ、7度祈ったんですね。そしてもう一つですね、ここで地中海の方を見ていたであろう若者がですね、小さな雲だけしか見えていないということを言ったのに、エリアは大雨の前兆だということを悟ったんですね。そしてすぐに行動に移した。これとっても大事ですね。祈っていて、信仰を持って祈っているときに、私たちは見えるものが見えるんですね。その小さな雲だでも、その小さな雲で、あ、そうっていうことではないんです。そこで祈っているその心には、あ、これは主が何かを行われるんだということを見えるようにさせるんですね。ですから祈るっていうのはとっても大事ですね。確かに約束が叶えられていること、兆候がわずかな時でも気づくことができ、できるようになります。しばらくすると空は黒い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレエルへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレエルの入り口までアハブの前を走っていった。これもすごいですね。車にアハブは乗ってんのに、エリアは同じような速さでアハブの前を走ってたんですね。もう本当にすごいことが起こってますけれども、この後に、じゃあアハブは神様を受け入れたかって言ったら違うんですね。マザコンならず、マザーコンプレックスならずですね、ワイフコンプレックスって言っていいでしょうか。このイズレエル、イズレエルと言ってイゼベルですね、にもうこのなんですか、お母さんと息子との関係みたいな関係になっちゃってますね。次回それを学んでいきますけれども、今日学んだのはこの祈りですね。すごい学びました。神様の言葉ですね。同じような人だった。でも神様はその祈りを聞かれたんだ。義人の祈りは働くと大きな力があるんだ。でした。お願いします。愛する主をありがとうございます。私たち本当に祈りが特権であることを忘れて祈らなくなっていくことがよくあり、自分でもとっても反省させられます。お父様、あなたは祈りを叶えてくださる神であり、あなたの言葉があるときに熱心に祈って、そして本当にあなたの御業を私たちを通して見させていただくことができますから、感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが祈って祈って祈って、そしてあなたから見えるその小さな雲をしっかりと大雨の前兆であるということを見極めるような、そういう心をいつまでも与えてくださいますようにお願いいたします。今自分の置かれているところで安住するのではなくて、信仰によって一歩踏み出し、そしてこのエリアのように自分もこの基金の中にいて、この不利なところに置かれるのかもしれませんけれども、しかし主の真実をその中に知っていって、本当にあなたが生きているということを自分自身も体験していくような、そのようなものとさせてくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。